西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井たか子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮徹底解剖は花と緑の街西宮と題して、ゲストティーチャーに西宮市花と緑の科の船越秀文先生をお迎えしてお届けしています。船越先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は船越先生のいらっしゃる、西宮の、植物生産研究センターについていろいろお話を伺ったんですが、さあ今週はそこで生み出された西宮市のオリジナル植物についてちょっと詳しくお話を伺おうと思うんですが、これいつ頃からこの研究、そして生産というのが行われだしたんですか？
そうですね、まあ、植物生産研究センターが平成2年の7月に開所ということですけれども、オリジナル植物の開発は、その2年後から本格的に取り組んでおります。
結構ご苦労もいろいろと終わりになったのではないかと思うんですが、今世の中に出ている西宮市のオリジナル植物としてはいくつあるんですか？
そうですね、大きく言って今4種類があります、
はい
はい、エンジェルスイヤリングと夢紫とプレランサとサマーメジストと、この4つになりますね。
もうこれすでに市場に出回ってるというね、もうたくさん皆さんにもね買っていただいたり、いろんなところに植えていただいたりとかしてますよね。
そうですね、
はい、はい。まあ、その中でも一番の人気といえばエンジェルスイヤリングじゃないかと思うんですが。
はい、そうですね、
はい。ま
あ、一番最初に取り組んだ植物でもありますし、民間の種苗会社さんと共同開発ということで、一部は海外でも売られたりしている品種になります。
すごいですね。ずいぶんいろんな種類があるんですね、これ。
そうですね、日本国内だけで言えば今12種類ぐらいの品種があります。
すごい。そうなんですか。もともとはこれ何から生まれた、その元になるものというと、
植物の種類としてはフクシアという植物になります、
はいはい。
でこれらのフクシアという植物はもう世界的には、例えばイギリスとかアメリカとか、ヨーロッパでは非常に、有名な、人気のある植物なんですけれども、日本においてはですね、高温多湿を嫌うという性質からあまり、有名というか普及に至らなかった植物の仲間になります。
夏が苦手なんですか？
そうですね。
でそこを改良してこの日本の夏も乗り切れるようにしたのがこのエンジェルスイヤリングということなんですか？
そうですね、
はい。でもそこに至るまでには、いろんな段階があったんだと思うんですが。
そうですね、暑さに耐えうる品種を作れるという見込みがあって取り組みはしましたけれども、できたものが実際日本の夏、この西宮の夏を超えられるのかという試験を毎年夏に行います、ただ平成5年ですかね、冷夏がありまして、対処性試験が不調に終わるというようなこともあって、開発が1年間伸びたとか、そういうことはありますね。
でも今どんどん地球温暖化になってましてね、夏の暑さも尋常なものではないというのがね続いてますよね、ここのところ。ということになると、またこの研究も大変なんじゃないかと思うんですが。
そうですね、開発当初の頃に比べると夏の温度は高くなってきているし、
はい、
熱帯夜という夜にも温度が下がらないような期間も増えてきていると思いますが、西宮市の南臨海ですね、鳴浜臨海に従業している福祉者も数年間 夏越しをしたという記録もありますので、まあ、育て方次第によっては西宮市でも十分夏越しが可能というふうに考えています。
なるほど、まあ、まだまだその研究もどんどんとこれからも進んでいくっていうところなんでしょうけれども、これはその例えば育てやすさっていうことに関して言えばどうなんですかね。なかなか難しいとおっしゃる方もいらっしゃるし、本当にその一回こう花を楽しんでその次にまで本当はこれ続けていくんですよね。
そうですね、うん、日本の種苗法の中では宿根草という、まあ、草花の扱いなんですけれども、植物学的にはもう低間木という木に属する仲間でして、日本の冬でも十分冬越しができる植物になります。で霜に当たると葉っぱが落ちるんですけれども、次の春になるとしっかりその木の幹の間から新しい芽が出て、そのゴールデンウィークですね、5月中旬ぐらいまでには花をまた再びつけるということが確認されてますので、はい、まあ、1年でちょっと冬葉っぱが落ちたからといって死んでしまったと判断しないで、また春先新しい芽が出るかどうかの確認までは皆さんしていただきたいところだと思ってます。
じゃあ夏そして冬うまく越すと本当にどんどん大きくなって素晴らしい花を毎年つけてくれるということになるわけですよね。
そうですね、うん、まあ、元の株が大きくなればなるほど、はい、花もたくさんつけますし、丈夫になりますので、最初の1年、まあ、株が小さい頃はしっかり、お世話をしていただいて大きくなればよりたくさんの花を楽しんでいただけると思います。
で今市内の小中学校で刺し目教室ってやってらっしゃるんですけど、このエンジェルスイヤリングもこの刺し目教室の材料の一つなんですか？
そうですね、このエンジェルスイヤリングとプレランサを主に材料に使っています。
はい、どうですか、子どもたちの評判は？
そうですね、刺し目教室の時に一応見本として大きい株、花たくさんついたエンジェルスイヤリングを見てもらうんですけれども、まあ、その花を持って帰るとか刺し目をする時のなんていうかなモチベーションの一つになっているように見えますね。
やっぱりそれだけ大きく育っていくんだっていうのは、ね、これから頑張ろうっていうね、なんかそういう心意気にもつながるみたいですし、これが東日本大震災の復興支援として、まあ、東北に送られたということの一つのポイントにもなるんでしょうかね。
そうですね、まあ、短期の支援としてこのエンジェルスイヤリングと夢紫ですね、うん、はい、の寄せ植えを平成の確か25年だったかと思うんですけれども、はい、お送りしたかというふうに思います。
そうですか、じゃあ西宮オリジナルの植物が東北の地でもね根付いていってくれてるといいですね。
そうですね、はい、
その他その国内だけじゃなくてこれ外国にもいろいろと出してらっしゃいますし、今ものすごくこう広がってるんですね、ワールドワイドで。
そうですね、この共同開発をした民間の種苗会社さんが、海外での販売してまして、今はカナダとか北米とかオーストラリアでも一部の品種が販売されています。
必ずしもそのあたりって西宮とね気候風土が同じだとは思わないんですけれども、それぞれのその土地にちゃんとやっぱり根付いて頑張ってくれるっていう要素をこのエンジェルスイヤリングは持ってるっていうことも言えるんでしょうかね。
そうですね、まあ高温多湿が基本的に嫌いな植物ですけれども、まあ、アメリカにしてもオーストラリアにしても日本ほど高温多湿が厳しくないので、うん、しっかり夏越しもするというふうに聞いています。
あ、そうですか。でね、私びっくりしたんですけど、これ盆栽にも使われてるっていうことなんですが。
そうですね、まあ、先ほど言いましたようにフクシアという植物は、低間木木なので基本的には、はい、根元の方からどんどん木質化するので、うん、根元の方に苔を巻いて、盆栽仕立てとして楽しまれている方もたくさんいらっしゃいます。
なんかでもお花を見ると とても洋風のイメージなんですけれども、これ盆栽にもやっぱり向くということなんですか？
そうですね、うん、盆栽自体がもう世界的に、はい、園芸を楽しまれる 楽しまれている方には一つ の楽しみ方として定着していまして、そのいろんな材料、今日本でいう松とか桜とか以外にもいろんな植物で盆栽を楽しまれているんですけども、このフクシアという植物の楽しみ方の一つとしても盆栽っていうのはもう定着していると、いうふうに聞いています。
じゃあもう本当にいろんな形で楽しむことができるエンジェルスイヤリングということなんですね。
はい。
はい、これはまだまだ世界のね、いろんなところで賞も取ってらっしゃるみたいですし、まだまだこれからね、どんどん広がっていく期待の品種ですね。
そうですね、まあ、これをきっかけにこう、まあ、西宮市の特色ある花と緑が広がればいいかなというふうに思っています。
はい、一番最初の西宮市オリジナルの植物がこのエンジェルスイヤリングで、その後あと3つあるっておっしゃってましたよね。じゃあ続いては夢紫ですか。
そうですね、はい、まあ、エンジェルスイヤリングとほぼ同時に開発が進められたんですけれども、これはもう西宮市が単独で開発した植物になります。特徴としては相乗果樹という、まあ、トラノオのような花をつけるんですけれども、はい、非常に丈夫な植物で、薄青紫色の花をたくさんつけるということと、はい、日当たりが良かったら肥料があんまりいらない植物です。
あ、ほっといても育ってくれるということですか。
そうですね、肥料は特に必要ありません。
はい、
とりあえず日当たりのいいところで育てていただけたらと
日当たりですね、
はい、そうですね。
でこの名前なんですけれども、これは市民の方がお付けになったんですって。夢紫という名前を。
そうですね、
はい、
西宮市単独の品種ということで、名前を付けるときにどうしようかという話があったんですけども、ちょうどその開発した直後にこれが平成の7年ということで、阪神淡路大震災が起こりました。でその中で、この新しい、植物を増やして、西宮市内に植えていくにあたって名前は市民の方につけていただこうということで、はい、一般の公募をしました。
夢紫、これ全部ひらがなで書くんですけど、なんか本当に夢があっていい名前ですよね。これ
そうですね、そう思って、その名前にしたんですけれども、
はい、
まあ要するにこの復興に向けて、夢を失わないようにという思いで、はい、つけられたということでしたので、まあ、この名前が、皆さんに定着したのかなというふうにも思います。
で東日本大震災の復興支援として寄せ植えを、ね、市民の皆さんが作って送られたというエンジェルスイヤリングと、ね、一緒に寄せ植えをなさったということなんですが、この夢紫は西宮市のどのあたりで、なんか向こう側の河川敷ですか。あそこには随分と広い範囲にたくさん、まあ、群生しているというんでしょうかね、育っているようでとても綺麗なエリアがあるんですが。
そうですね、先ほど言いましたように、まあ、日当たりが良ければよく育つということで、毎日水をあげたりとか肥料をたくさんあげるとかいう、そういう日頃の管理がなかなかできないようなところで、使えるということで、その向こう側河川敷っていうのは、その条件にぴったりだったということで、植えさせてもらって、もう長いこと、
はい、
そこでは毎年花を咲かせてくれています。
大体どのあたりですかね、あれ。
2号線よりもちょっと南のあたりにある花壇に、扇形の花壇があるんですけれども、そちらの方に植えられています。
本当に株がこう大きくなるというか、どんどん育っていってくれるんですよね。
そうですね、園芸的には宿根草という言われ方をしますけれども、
はい、
年々その冬を越すたびに、しっかり根を伸ばして、
はい、
株自体が大きくなって、たくさんの花をつけるようになります。
結構パワフルな、力強さを感じることができる植物なんですが、花を楽しめるのはだいたいもうちょっと先、春。
そうですね、5月下旬ぐらいから、
はい、
開花が始まって、11月下旬ぐらいまで咲くんですけれども、一度刈り込みとか花が終わったらそれを切っていただくということは必要になるんですけれども、
はい、
花自体はもう11月下旬ぐらいまで見ることはできますね。
なるほど、夢紫。 さあそして続いてもう一つはプレランサ、
はい
はい、
これまあ、ちょっと日本に自生のものはないんですけども、よく園芸的に、出回ってるコリウスとかいう植物のに近い仲間で、まあ、簡単に言うと花のきれいなコリウスだと思っていただいたらいいんですけれども、
はい、
春から夏秋の初めにかけてはグラウンドカバー、土を覆う葉っぱの植物と思っていただいたらいいんですけども、秋に、濃い藤色の花をたくさんつけるという特徴があります、
はい、これは暑さには大丈夫なんですか？
そうですね、暑さには非常に強い、植物で、温度さえ、逆に温度さえあればどんどん大きくなる植物です。
冬を越すのは、
そうですね、土が凍ってしまったりするとちょっと冬越しはできませんけれども、今年のようなちょっと暖かい冬であれば、この2号線、国道2号線より南であれば越冬はするかなと思います。
そうなんですか。これ六谷寺公園などにもね植えられてますので、お気づきの方もたくさんいらっしゃると思うんですが、このプレランサっていう名前も市民の方がつけてくださったんですって？
そうですね、これも西宮市の単独の開発の品種になりますので、
はい、
市民の方から、名前を公募してプレランサという名前になりました。
これも刺し目教室の題材というか素材の一つなんですってね。
そうですね、
はい、
エンジェルスイヤリングはちょっと刺し目も難しいところがあるんですけれども、うん、先ほども言いましたように、このプレランサは温度さえあればどんどん大きくなるので、失敗の少ない材料として、エンジェルスイヤリングと一緒に刺し目教室でよく使っています。
じゃあそのまま学校の花壇にもたくさん植えられたりとかしてるわけですね。
はい、失敗が少ないのでたくさん苗ができます
いや、その失敗が少ないっていうのは何よりですよね。
そうですね、やっぱりこう刺し目教室をしても失敗ばっかりしてると子どもたちもね、なかなか興味を持ってくれないので、
はい、
自分が刺し目をした植物がちゃんと根っこを出して植物になるっていうのをちゃんと目の当たりにしてもらうというのでは、この簡単に刺し目ができるプレランサという材料は重宝しています。
上手な刺し目の仕方っていうのは何かコツがあるんですか？
そうですね、まあ、一番いい時期にといいますか、成長する時期に刺し目をするっていうのがいいんですけども、まあ、花の時期にしてしまうとその花を咲かせるのにエネルギーを使ってしまうので、まあ、花の咲かない時期がいいと思いますし、花の咲く時期であれば花をちゃんと一回摘んだ上で刺し目をする方がいいと思います、うん、あとはその切る時はしっかり素早く組織を潰さないように、
はい、
よく切れるハサミで刺し目をするというところですかね。
一般の市民の皆様に向けてもこういった刺し目教室みたいなのも開いてらっしゃるんですか？
一般の方でしたら花と、そうですね、花のコミュニティですね、
はい、
を開催するようなところには出前講座みたいな形で刺し目をすることはありますね、は
い、そうなんですか。じゃあまた興味のある方はぜひね、そういう機会も、訪ねていただきたいなと思うんですが、さあもう一つあります、
ね、サマーアメジストといいまして、これは、はい、プレランサと同じシソ科なんですけれども、日本に自生のある川緑という植物の仲間で、全体的に香りがある植物です。で、花の色はちょっと赤い、紫色をしているんですけれども、特徴としてはこの花の出す蜜で、蝶を呼ぶことができるというところが特徴になろうかと思います。
蝶々がやってくるんですか？
はい、
まあ、花にはいろんなね、まあ、蝶々だったりいろんなものがやってくると思うんですが、さっきご紹介いただいたプレランサには何がやってくるんですかね？
花の時期が短いので、あんまりプレランサに蝶がつくのはあまり見たことないですけども、
うん、
夢紫とかは蜂、ミツバチとかがよく来ているのが見えますね。
そうなんですか。やっぱり植物とその動物の共生みたいなのもね、そこでこう見ることができますし、やっぱり花のある暮らしっていいですね。
そうですね、
はい、でサマーアメジスト、他にはどんな特徴があるんでしょうか？
そうですね、まあ、これも初夏から秋遅くまで開花はするんですけれども、秋口になると発色が良くなってですね、より鮮やかな花をつけてくれるということと、シソ科なので、茎が四角い形になっているので、倒れにくいという特徴を持っています。
は
い、
高さはかなり高くなるんですか？
そうですね、これはちょっと大きくなりまして、1メートルを超えるぐらいまでの高さになりますけども、うん、まあ、高すぎたら切っていただけたら、全然そういうものは嫌がらない植物なので、高くなりすぎたら、まあ、切っていただくと、はい、いうことをしていただいたらいいと思います。
なんか葉っぱをこするといい香りがすると。
そうですね、うん、この川緑の仲間は全般的に葉っぱ前奏からこう香りが出るという特徴を持ってまして、このサマーアメジストも同じように香りがします。
というこの4つの品種が西宮市のオリジナル植物ということなんですが、まあ、それぞれに、ね、開発のご苦労だったり歴史とかがあったりするんだと思うんですけれども、もうかなり、じゃあこの4つは市民の皆さんには親しまれている品種ということですよね。
そうですね、まあ、エンジェルスイヤリングはもちろん一番親しまれているんですけど、その他の品種においても、はい、それなりに、知っていただいているのではないかというふうに思います。
はい、エンジェルスイヤリング、夢紫、プレランサ、サマーアメジスト、とこの4つが西宮市が誇るオリジナル植物だっていうこと、これ本当になんかちょっと誇れますよね、市民としては。
そうですね、うん、まあ、これがいろんな町の中で、植えられているというのを、はい、まあ、また見ていただけたらと思います。
はい、さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは。はい、それでは船越先生、お願いします。
はい、西宮市オリジナル植物にはエンジェルスイヤリング、プレランサ、サマーアメジストと、あと一つは何でしょうか？
はい、全部ひらがなで書く。
そうです
ね、名前でございます。はい、あと一つは何だったでしょうというのが今日の問題です。先週と来週の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さて、今日はみんなで育てよう、西宮市オリジナル植物ということでね、いろいろお話を伺ってきましたが、このエンジェルスイヤリングも本当にすごい人気でして、これ12種類いろんな形のいろんな色のエンジェルスイヤリングが登場してるんですね。
そうですね、
はい、
まあ、花にも特徴がありまして、まあ、萼片っていう花びらに見えるものがまずあるんですが、その下に、本当の花弁、花びらがついているんですが、
はい、
その萼片の色が赤から白からあったり、その花弁も紫から白から青っぽい色まで、様々あります。で、花弁も本来は4枚なんですけれども、八重咲きのものとかもあります。
なんか一番その原種みたいなのっていうのは割と素朴な感じなんですが、もう最近ではそのホワイトフェアリータイプ、ピンクラベンダータイプ、フリルホワイトタイプ、ホワイトローズタイプ、コンパクトライラックタイプとか、もう本当にスタンディングホワイトタイプとか、もういろんな、まあ、名前もついてますけれども、この名前からちょっと連想していただきたいぐらい、本当に多種多様の花を見ることができるんですね。
そうですね、まあ、花もそうですけども、その立ち上がるタイプとか垂れ下がるタイプとか、
そうか、
コンパクトにまとまるタイプとか、そういう樹形の違いもございますので、
一番最初ね、ハンギングタイプのすごくたくさん見かけましたけれども、あれだけじゃないんですよね。
そうですね、自由園にして楽しめるブッシュタイプとか、
はい、
プランターとかに入れて楽しめるコンパクトタイプとかございますので、まあ、いろいろな方のその楽しみ方は様々あるのかと思います。
なるほど、じゃあ育て方のお好みにも合わせてこの種類も選んでいただけるということなんですね。
はい、
これ どこで買うことができるんですか？
そうですね、あの北山緑化植物園内にあります市民ガーデンセンターで、エンジェルスイヤリングですと、春4月下旬ぐらいから、はい、たくさんの品種がそちらの方で販売されると思います。
もう花が咲いた状態で売ってますから、あ、この形が好きとかっていうのを自分で選んで買えばいいんですよね。
はい、エンジェルスイヤリングはあのゴールデンウィーク前ぐらいから秋遅くまで、開花してくれるので、はい、その時期に合わせて、お買い求めいただけたらと思います。
なるほど。他の例えば夢紫ですとかサマーアメジスト、プレランサ、この辺はどちらで買い求められるんでしょうか？
同じようにあの北山緑化植物園内の市民ガーデンセンターで販売しておりますので、
はいはい、
そちらの方でお買い求めいただけたらと思います。
なるほどね。もうあのかなり本当にちょっといろいろと向こう側の河川敷に夢紫があるよとかいろいろとちょっとご紹介しましたけれども、これ市内の至るところでこの花っていうのは目にすることができるんですよね？
そうですね、市内のいろんな公園とか、はい、あの花のコミュニティ花壇とかでも、見ることができますね。エンジェルスイヤリングなどはあのこの JR の西宮駅の南側にある花壇とか、はい、あの西宮市役所の南側にあります花壇とかにも植えられています。夢紫は先ほど言いましたように、向こう側河川敷とかにも植えられてますし、プレランササマーメジストもその 市役所付近の六谷公園周辺とかあの地域のコミュニティ花壇で、植えられています。
ちょうど今からが花もきれいに咲く時期ですよね。
はい、これから咲いてくる時期になりますね。
はい、ということでぜひ街角で見かけたら、あ、これがあれじゃないみたいな感じで、ぜひぜひこれが西宮のオリジナルの植物なんだっていうことを踏まえてたくさんあの楽しんでいただきたいなと思いますね。
はい、
どうなんでしょう、これからまだまだ西宮オリジナルの植物の品種は増えていきそうですかね？まだ研究途中というねものもたくさんおありのようですが。
そうですね、研究自体は続けておりますので、はい、何らかの形で新しい品種が出ればいいなというふうに思っております。
これらのものは全て植物バイオテクノロジーを活用して生み出された西宮市のオリジナル植物ということなんですよね？
そうですね、その植物バイオテクノロジーのクローンを増やす方法で増やされています。
はい、ということでございますので、さあまだまだ本当に未来に向けてどんなね楽しみが広がっていくのか、あの花好きの皆さんは楽しみに待ってらっしゃると思うので、また新しい品種が加わるといいなとか思いながら、はい、今日は4つのね、オリジナル植物をご紹介してまいりました。来週はあの北山緑化植物園の魅力についていろいろ話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ゲストティーチャーは西宮市花と緑の科の船越秀文先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。